熊本からお送りしておりますが、こちら九州熊本は緊急事態宣言的なものが緩和されたようで、夜のお店も徐々にお客さんが戻ってきているというような感じだそうですけれど、大阪はまだまだ緊急事態ということで、夜7時になりますとお酒の提供がストップいたしまして、そして夜8時で閉店という本当にね、なんか寂しい夜なわけでありますけれども、そんな中であの辺りのお店はやってるらしいぜっていう、まあ、そういう噂がこう飛び交うわけで、それ阪急東通りにね、あそこの辺りはねみんなやってるみたいだなとか、けしからんなと思いまして、夜8時以降やってる店があると、その話を収録の後にマデラスエリさんとその話をしておりましたが、これは大阪オールアバウトですから、やっぱり取材に行かなきゃいけない、行こうってことで、すぐに、阪急東通りまで来まして、やってるんですよ普通に、で美味しく、チキンなんかを食べましてビール飲んで帰ってきたんですけどまあすっごいにぎわって密なお店で本当楽しい状況で、これでいいんだろうかとか思いながら、あくまで私はその世の中の動きを探るための、まあ、体験取材ということで、本当心を鬼にしてそのお店に突入したわけでございますが、まあとはいえ実際のところどうだったかというと、私お酒全然飲みたくなくてですね、その時体調が悪くてですね、ここのところ実は本当悪いんですよ。それであんま飲みたくなかったんで、それと、まあ、帰りの電車のことも気になってたんで、俺もちょっと帰りますから、じゃあどうもどうもっつって別れて、それで、大阪梅田駅阪急電車の駅まで行きまして、で最後尾の席にこう2人掛けぐらいの席があるんですけど、そこに座っておりましたら、目の前に、おそらく、まあ、韓国か台湾か中国か分かんないですけども、アジア系の留学生のお兄ちゃんと、それを解放する日本人の留学生のお兄ちゃんがいて、うわー、そんななるまで酔っ払わなくていいのになと思って見てたら、で電車が動き始めまして、で、重曹を過ぎたあたりで、その留学生のお兄ちゃんがやおら立ち上がりまして、でドアのところに歩いていきまして、でドアに頭をドーンとぶつけて、そこでこう突っ張ってるんですよね。で私の真横なんですよ。やだなと思ったら、そっから放水が始まりました、口から、ということでございまして、本当ね、見たくないものを見てしまったと。QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオから今回はお送りしております。お相手は私、榎田新右衛門と、
キラウヤ優子と、
イペリット上田です。
あ、どうもどうも。いつもはねちょっとこう時間差があるんですけど、時間差がわからないようにいつもつまんで、お届けしてるんですけども、やっぱ時間差がないのはなかなかいいですね。まあ、ともかくその扉のところにですよ、ドアに向かってゲロを、でそのドアからこう伝って下に落ちていくという、それをこう真後ろにいる若い車掌さんがうわーって顔でこう見ていてそれでもう私もうわーっと思いながら、でもうほら駅南方に着くわけですよ、でもう当然その最後尾の扉ですよ、そこ行きたくないから2つ目の扉まで行って、ぐるっと回って降りて、ところが最後尾のところで待ってる人もいるんですよね、今度ね乗ろうと思って、それで扉がガラッと開いた瞬間に勢いつけて、あっていったところで俺どうすんだろうとか思ったら、そこでひょいっと飛びましたね。ちょっとね、なんか義経のね、ようなこう身の軽やかなね、こうかわし方で、兄ちゃんなかなかやるグーっていう感じで見事にこう被害をね、避けていったという。まあともかく電車の、まあ、どこでもそうですけど、 うん、そこまで飲まなきゃいいのになと思うんですけどね。うん、で、まあ、仮にそうなったとしたら、せめてあのトイレとか、そういうあの人の迷惑にかからないところで処理をしていただきたいという。うん、あの、それに関しましては、本当に私は、あの、立派な人です。あの、やばいところで吐いたことがほぼないですからね。うん、唯一やばいところで吐いたっていうのは、自分ちの、あの、寝てる時に布団の上で、リアル寝ゲロっていうのがありましたけど、まあ、これ別にあの、誰に迷惑かけたわけじゃないと、自分に迷惑かけてますからいいんですけど、まあ、本当にあの、注意していただきたいと思いますけどもね。最近どうですか、あの、お二人は吐くまで、飲んだり、まあ、ギラさんはいつも、あの、毎日煽るように
吐くまでは飲まないですよね。飲みに行きますけど、吐くまでは飲まない。
ああ、やっぱあのどんだけ飲んでも吐かないっていう。
いや、どんだけ飲んでも吐かないじゃなくて、もうセーブしますよね。
まあ、5リットルぐらいですかね。
いやいやいや、もう普通に。
上田君もお酒好きですけど、どうですか、あの、戻したりっていうのはありますか。
いやー、ないっす。
ない。
ないっす。
ああ。まあ、うちはだから立派な人が多いということですね。では、お便りいきましょう。こちらは、福岡県宗像市からいただきました、40歳会社員、ラジオネーム、この部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
NHK 大河ドラマ麒麟が来るに続きまして、青天を衝けがスタートしました。見どころ解説をお願いしますっていう、すんげーあの2行で終わってるお便りなんですけど、ね、木之子さん、青天を衝け大好きで、もう本当あのワクワクして待っていたということで、ご覧になりましたか。
いや、まあ、でも そんなじっくり座ってみたわけじゃないですよ。
立ってみたんですか、じゃあ。いや別に立ってみたもいいです
よ。最初ほら、あるじゃないですか、ダイジェスト版みたいな、なんか宣伝が、あれをちょろっとと、あとそのリアルタイムで、
あの8時から
あの草薙くんと、あの主人公誰でしたっけ、
吉沢亮
と、あの3人の追いかけっこじゃなかった、
あの3人の追いかけっこって今2人しか出てこないんですよ、ね、
あともう1人いるじゃないか、お友達じゃないか、高良健吾か、
あ熊本出身、
そうです、
お友達っていうかいとこなんですけどね、
あお友達、
いやあの渋沢栄一のいとこ、
あそのそうです、そうです、それのあの走り
、うん、走りを見
たんですか。あの馬
の馬の走りを、
はい、追いかけ
て JRA か何かで、はい、
そこら辺ですか、ね、
どうでしたか、はい、もうこれでもうワクワク、次からもやっぱりもう
続けてみなきゃ、あれなんか最初、回想、あの子供の時代に戻りますでしょ。
実はですね、はい、私見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
見てないです。
あ、そうなんです、
さっき言った、ね、あの阪急東通りで飲んでたんで見てないんですよ。
録画はしてるんです。
録画してるんですよ。だからそれまだ見てないんで、あの今度見ようと思ったんですけど、なんかあの後はあの徳川家康が出てきたんでしょ。
らしいです
ね。北大路欣也が徳川家康になって、それでこうあのまあ物語るという、まあそのナレーター的な、
あ
の
ナレーションして
る、ナレーターっていうか、まあまあそういう、まあ、あの時々大河ドラマでそういうのってありますよ。あの水戸黄門のあの体であの出てきたりとか、あの狂言回しがあったりもして、まあ誰の物語か知ってますよね、池田さんね。
だからその、その何でし
ょう、渋沢栄一です。渋沢栄一、何をした人ですか。
いやー、分からんです。
これあの直近で言うと2024年に渋沢栄一ドーンと来ますけど、何があるか分かってますか。
2024年、
あと3年後、あなたの手元にも来ますよ、多分。
手元にも
来ます。必ず来ます。
あ、分かった。
何ですか。
お札、お札ですか。
お札クッキーです。
お札クッキー。
いや、お札です。
お札でいいんでしょ。
はい、いくら。
1万円。
あ、さすがですね。
なんかこの間なんかクイズ番組でその、
渋沢栄一が1万円札になりますと。
なんか見たな。
渋沢栄一がお札になったのは何回目。
何回目。
はい。
3回目
じゃないですね、多分ね。
あ、そうなんですか。もっとあるってことです
か。1回目は朝鮮銀行です。
朝鮮、
はい、まだあの朝鮮が日本だった時のあっちであの渋沢栄一お札になってます。
へえ。
渋沢栄一ってのは、まああのまあ、会社をたくさん作った人で、大体、まあね、あの500社作ったとかなんとかって言われてて、あの例えば日本のビールメーカーはサントリーを除けば全部渋沢栄一ですよね。とか帝国ホテルとか、あと鉄道もほとんど噛んでますしね。あとあの銀行とい う言葉を作った人がこの人です。バンクを銀行というふうにあの漢字を二文字当てたのがこの人ですね。という、あとはそうですね、子供が何人いるか知ってますこの人。
めっちゃいるってことですね、それだと。
はい、
30人。
ああ、いい線ですね。分かってるだけで50人。
じゃあ奥さんいっぱいってことですか。
はい、 あのだから、奥さん正妻と、はい、あのなんていう正式なおめかけさんと、はい、あの非公認のおめかけさん。
何ですかその非公認と非公認じゃないおめかけさん。
いやだからほら昔お殿様には正妻がいて側室がいたでしょ、うん、でそれ以外に手つけちゃうやつもあるじゃないですか、うんうんうん、だからそれと一緒で、うん、だから正式なやつに関してはちゃんとあのその子孫はその渋沢栄一のその家族会みたいなのを作っているんですよ、うんうん、でそのそうでない非公認の方は家族会には入れないけど、うんうん、まあ一応まあ金銭的なまあ面倒は見てたようですよ、う
んね、じゃあそんな金持ちってことか。
そのベルさんとんでもない金持ちに決まってるじゃない。500社も会社作ってんだから。ただしあれですよ、これあの吉沢だから吉沢亮がそんだけのスケベっていう
設定になってするわけですね、
うん、もう大変なもうあの昼も夜もっていうそういうことになってくる
んですけど、いくつまで生きたんですか。
92だか4だかですよ。ただあの吉沢亮っていう俳優さんもそんなにたっぱないですよね。あの人171センチくらいですよ。
身長低いってことですか。あの人
もあんま高くないイメージはありますね、
でもダメ。
え、なんででもダメって。
渋沢栄一150センチ
そんなちっちゃいんですか。
ちっちゃい、はい、写真がいっぱい残ってますよ。もうほらあの外国人と一緒に写ってる写真とか150
なんか見たことある、
なのにそれなのに、まあ、そうなんですよ、
まあ、金持ってるからでしょうね。
金持ってるからでしょうね、
もう
金持ちには
大好きだった
でしょうね。人が集まりますもんね。
そういうことで、ございまして、そんなだからそのスケベジジイの物語がこのあの大河ドラマで、
そこは描かれないでしょ。そこは描かれないでしょ。
知らないよどうすんのか俺、今後まあねまだほらあのキャストがこれから第2次第3次っていうのに出てきますけど、うん、とりあえず分かってるだけで言うと、うん、まあ今出てね吉沢亮、高良健吾、草なぎ剛は前初回から出てくるとして
前違うなんとか愛ちゃんも出るでしょ。
なんだっけ、
橋本熊本の人がね、はい、出てくる
んだ。で、あと堤真一でしょ、
うん、
とか
真一は出てたかな。
吉幾三、
うん、
吉幾三があれですよ、将軍の役ですから、12代将軍ですから、うん、あと大谷亮平で、あの徳川斉昭を竹中直人、
うん、
まあ、井伊直輔を岸谷五郎、
うん、
でこれ西郷隆盛、これが注目です。誰がいるでしょう。
西郷
隆盛
え、マッチしてるんですか。
もういいんじゃないですか。これから一生懸命太るような気がします。
太る
今そんなに太ってないから多分太らせんじゃないかな。一生懸
命
食べて。
おいくつぐらいの人ですか。
もう40後半もう50いくかもいってるかもしれない。毎朝 NHK に出てるよ。
おめでしょ
、
福岡市中央区の隣の区は
福岡市中央区の隣の区は
福岡の表玄関の駅があるのは何区
博多大吉
博多も花丸
花丸
大吉じゃ合わねえだろう。最後は高森だぜ。だからもうやっぱあの目のギョロッとしたところで大蔵大臣みたいな感じするんじゃないですか、ということで、まあ、今後 の、 あのキャストがね。であと注目のキャストが1個ありますよ。これ、はい、あのなまあ、今頃これを持ってきて正解になるかどうか分かんないですけど、五代様、
なんとかジェーンじゃなかった。
誰ですね。ディーンだもん。
ディーンいや、合ってんじゃないですか。
ディーン藤岡、
そうそうそうそう、
五代様、
はいはいはい、
五代様
そのままじゃ
ですね。五代様やるんですよ。だからこれは多分その女性ファンをもう一遍ちょっと
取り戻そう、
ということで、まあどうでしょうね。あれはね、ずいぶん前ですけど TBS のね長時間ドラマでね一回、西野俊之主演だったと思うんですけどやってるんですよ、渋沢栄一の。つまんなかったですね。あんまり私そんなに面白い人だとは思ってないんですけど、
人物が、
うん、でもあの同じいろいろ会社を作った人で言うんだったらやっぱ私はやっぱ小林一三の方が見たいですね。まあ大河ドラマとしてはどうかと思いますけど、でも小林一三が頑張ったおかげで、阪急電車があるわけだし、宝塚歌劇団があるわけだし、さらに言えば東宝ができたわけですよ。だからこのいずれやるんじゃないかと私は見とるんですけどね。まあまあでも NHK で前ドラマやったもんな。 しかもあの主人公その小林静雄の役は阿部サダヲだったんですからね、すごいなんか、うん、すごい軽い感じに、ね、なってしまったんですけど、まあそういうことで、どうですか、あまああのキリンが来るは見てないですか、キリンが来る、キリンが来るの最終回はちょっと私しびれましたけどね。あ、
面白かったってことですか。
いやだから
しびれだって
通常だとつまんないじゃないですか。
あ、そうなんですか。
だって明智光秀は最後つまんないじゃないですか、普通の見方で言えば、
え、最後死んで終わるってことですか。
いやだからまあその天王山の戦いと言われてるのは天王山じゃないんだけど、うん、ね、でそこから負けて昇龍寺城というところに逃げ込むんですよ、うん、でさらに逃げて、でその竹やぶみたいなところをこうあれあの馬に乗って移動してた時に、うん、その農民がついた竹槍で命を落とすっていうつまんない死に方で終わるっていうのが大体定説なんですけど、うんうんうん、ただその俗説として、うん、この光秀は死んでいない、うん、生きてたという説があって、うんうん、でそれがその江戸幕府を動かすっていうか江戸幕府の礎を作るお坊さんの天海という人になったっていう説があるんですよ、うん、でそれはあのいや生の全然嘘ですっていう強固に反対する人もいれば、うん、あの私みたいにそっちの方が絶対面白いと思って、うん、あのそう思ってる人間もいるんですけど、どうすんのかなと思って、でこれツイッターでつぶやきながらぜひあの天海でよろしくとかったらほぼほぼそっちに行きましたからね、
逃れたわけですね、
うん、だからあのもう いなくなって死んだと思われてるんだけど、うん、なんか姿が一瞬見れて、うん、あれとかっていうそういうあの大河ドラマではちょっとありえないエンディングに持ってったんで、うん、あれはちょっと私あの名作だったんではないかというふうに私は、あのだからあれ多分私の大河ドラマ史上そうですね、第7位か8位ぐらいにはランクインしてるんじゃないかと思います、うん、さあそういうことで続いてのお便りはこちら、東京都墨田区からいただきました48歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金原人、
ありがとうございます。
たたた大変です。佐渡汽船のジェットフォイルが動けなくなり一時漂流した事故、なんとなく闇が深そうな気がするのですがいかがでしょう。えのきだ解説委員の解説を期待しますということでいただきます。新潟のね、佐渡汽船の、うん、まあ、要するに佐渡と行ったり来たりしてる船ですわ、うん、ジェットホイールお分かり、ジェットホイール、
ホイールが車のホイールしか思わない、
車のホイール、うん、あ、ホイール、ホイールね、うん、一応アルミホイールの方だと思う、いわゆる水中浴船です。水中浴船でわからない、
私はわからないです。
九州でいうとビートル、 JR 九州のビートル、福岡から韓国プサンまで行ったり来たりしてるジェットフォイル、うん、ビートル、うん、知らない。あとビーナスとか知らない。
名前は聞くけどどんなものかは分かんない。
いやだから船の下そこに翼がついてて、はい、でガーッと走っていくとその翼によってだんだん船が浮かんでくるんですよ、うん、でそのジェットスキーよろしく、うん、その翼であの海面を滑るように走っていく、うん、まあ非常にスピードも速いし、うん、まあ揺れに強いという船です、うん、でこれがそのまあジェットっていうぐらいですから、まあエンジンで海水を吸い込んでですね、うん、それをものすごい圧力で後ろにブワーって吐き出して水力にしてるんですけど、うん、その吸い込み口のところに何かがピタッてついちゃったらしくて、うん、で詰まったと、それで、でそれでその機関が停止してしまって、うん、まあ当然動けないし、うん、でそのエンジンも止まっちまうので、うん、そのエンジンで電力も起こしてるので、
要するにそれで電力なくなったって言った、ね、
そうそう、でということはこの寒空の中暖房も切れ、でさらに言うとですね、このジェットフォイルってのはそんなに大きな船じゃないんですけど、この翼があるからこそ、その走ってるからこそ安定してるんですけど、これが普通に浮かんでる状態だともちろん沈んだりはしませんけど、ね、沈没したりはしませんが、この葉のように揺れます。
あ、揺れが激しくなるんですね。
間違いない、ジェットホイールで酔ったっていう人は、うん、ほぼこの2つに当てはまります、うん、出航して動き出すまでの間に酔う、ついてほぼ港に入って着岸するまでの間に酔う、だからその翼でバーンってスピード出して、うん、その滑るように走ってる時はほぼほぼ酔わないです、うん、もちろん揺れますよ多少は、うん、ただその 船普通の船みたいにこうザブンザブンっていうそういう揺れではないので、うん、しかもコックピットにはこうジョイスティックみたいなのがついてて、うん、それでその航海士とか船長さんとかがそれを握っていてずっと目視してその波を見てるんですよ、うん、でその波に突っ込んでいく時のその波の高さとかを自分のその経験とそのなんか数値があるんですよ、うん、そのメモリーがそれを見ながらそのジョイスティックをこう微妙に操作してその翼の中の舵をその動かしてその極力水平を保つように走っていくようにしております。なぜそんなことを知ってるかというと私コックピットに入ったことがありまして、ビートルのコックピットに入れていただきまして、しかもその、ジョイスティックを、いじらせてもらって、私操船したことがあるんですよ。プサンに取材に行った時に、アルケビラジオの方です。どうぞコクピットへ、うん、いいんですかとかっつってで入ってそしたらコクピットから見ると、うん、なんかこう波がねすっごいこう、うん、きつく見えるの。でね一緒にレポートしてたレポーターというか番組のパーソナリティがそこで酔いましたね。
あ
もう一気に酔ってそれからもう使い物の中だと。でもう参考に着くまで本当にグダーッとしちゃって、まあ、着いたら元気になりましたけどね。まあそういうこともありました。そういう船が、うん、時々ね景気よく海をダーッと走ってる時に何かにダーンってぶつかって事故になるってことはよくあるんです、うん、よくあるってか時々あるんです、うん、でそれ何かっていうと巨大な流木、
うん、
もしくはクジラ、
うん
でクジラに当たることがどうも多いだし、うん、でレアケースでは潜水艦超レアケースらしいけど潜水艦だから何年かに1回潜水艦と普通の船がこの間もあったでしょ、うん、だからぶつかって沈むっていうのがあってあれ何年前だったかなもう20年ぐらい前ですけどそれこそ福岡 RKB のクルーが、うん漁船かなんかに乗って取材してたんだよねなんかねそれでね夜中みんな寝てたわけその船の中でそしたら突然船底に穴がドーンと開いてそれで大慌てでその救命いかだにみんなで乗り移って、うん、で救出されるまでを、うん余すところなく撮影したカメラマンがいてこれがその JNN のスクープ大賞かなんか撮っていまだに時々それ放送されることありますけどあれも潜水艦だと言われてますよね、
うん
ええ、だからその漁船がさその目的の漁場まで自動操舵でまあそのゆっくり走ってるわけですよ、うん、そこにそのどこか分かんないおそらくあれはロシアじゃないかと言われてるけどロシアの潜水艦とおぼしきものがドンと何か当てて、うん、それで船底に穴が開いちまったという事故のようですけどね本当にねまあ船は、ね、いつ何が起きるか分からないところが面白いですよね。なんかこうタイタニックのようなそういうこともありますんで、まあなるべく私そういう時には船底にいたくないっていうできればこう甲板喫水線より上にいたいということをね、一応願っておりますけどね。皆さん船はお好きですか？船は
いや
上田君ダメそうね酔うね
酔いました
酔った
酔った
の、ね、どんな船に乗ったのそれはフェリーかなんか
いやなんで漁船のちーと大きいぐらいの感じ
そうなのに渡し船みたいなやつでよく天草とかで島をこう結ぶやつとかあるじゃないですか海上タクシーとかそういうやつみたいなそうなんじゃない
まあそれに近いやつだと思うんですけど軍艦島行った時に
はいはいはいはい、まあそこら辺はもうほぼ外洋ですからね木下さんは船では酔わないと聞いておりますけどね
いや酔わんことはないですよ長ければ、はい、酔うと思います、ええま
あ、できればマイクに近づいて喋って
る酔うと思いますよ
あそうですか、
うん、
酒で酔わないのに
何でしたっけ、うん、何三半
三半期間ですか、
うん、
よかった俺外反母趾って言うんじゃない
ですか、
ということでございましてさあ熊本からね今日はお送りしてるんですけども 暑い。
この部屋は特に暑いですよ。
いやそうだね、今締め切ってるんだけど、
暑いです。今日暑い、
今日暑いよね。暑いです。だってもう20度いくかいかないかって言うでしょ。これ桜咲くぜ。もう、あれでもまだ梅は咲いてないんだ
けど、梅咲いてますよ。
梅咲いてる。
私見ましたもん梅。
あ、こっち咲いてる。
うん、
近所の梅が咲いてる。あ、でもまだあの全開とかじゃないでしょ。
あ、でもいや、
あ、全開じゃねえや、満開。満開だ。だからまあこれからですよね。
うん、
今年花見は、あれ花見って去年やったよね。
やりましたね。
去年。
一昨年だった？
いや去年やってる、その、この、この COVID-19 の最中、感激をついて、
そのやっぱ最中でやったんだ。
穂高窪公園でやったですよ、
うん、やったやった。
天気のいい日だったですよ。
やったやった、
うん、じゃあまた、やるんですか4月に、
どうですかね。
うわ、まあ、やってもいいですけどね。みんなで花見しようぜ。関西がね、まあ、関西チームもなかなかね、今
でももう月末で、
なんすか、
解除するっぽいでしょ、大阪も。
いや大阪がそう言っても政府がどうするかわからないので、ちょっとそれはわかんないですよ、ということで、ございまして、一旦 CM に来まして、この後もお便りを続々ご紹介していこうと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。